はい、おはようございます。ポポンプグニャラジオです。ということで、まあ、ちょっとね、ネットラジで今録音してるんですけども、まあ、それのなんかトラブルっていうのがいろいろあってですね、まあ、ちゃんと録音できてたら、まあ、それでいいんですけども、またね、まあ、試行錯誤は続きますと、新しいパソコンを買ったんでね、まあまあ、とりあえずですね、まあ、これで進めていこうかなと、思うんですけど、まあまあ、それにしても本当その、新国立競技場をね、安倍さんがですね、まあ突然、見直すと。これも本当にその、国民の批判の声が多いからっていうのが理由なんですけども、だったら安保法案も見直せよと。辺野古もね、原発再稼働もね、そういうのには 見直さないで、どうしてその国立競技場だけ、見直すんだと。まあ、これがまずおかしいなと。うん。っていうのがあるんですけども、これ、誰か責任取れよと、安藤忠雄とかに、JSC ですか、競技場のね、OK 出したとこ、デザインに。そこになんか先に会見させて、後で安倍さんがね、こうやって白紙にしますっていうのも、それもおかしいなと。そんなやったらですね、1ヶ月ほど前から考えてたって安倍さんは昨日言ってたんですけども、それやったら別に安藤忠雄とかに会見させることないじゃないかと。あと森喜朗とかにもね、これはある程度叩かせてですね、後で安倍さんが出てきて、ようやったと。やって、その安保法案でのダメージ、支持率を回復したいと。まあそうとしか思えないなと。と思うんですけど、まあ、それがまずおかしいよなと思ったのと、安倍さんはですね、1ヶ月前に、なんか見直しを考えてたって言うんですけども、この文部大臣がですね、この国立競技場の、その予算にね、2520億に、ゴーサイン出したのが、6月29日なんですってね、これ舛添さんが言ってるんですけども、そこはおかしいやろと。1ヶ月前から考えてたとか言いながらですね、6月29日に下村大臣が、その2520億かかりますよと言ってね、ゴーサイン出したっていうのは、これ、全然言ってることが違うじゃないかと。もうこれ本当ね、国会で追及せなあきませんね。まあ民主党はその下村大臣に、辞任要求と、辞職しろと言ってるんですけども、これはもう当然やめなあかんと。誰も責任取ってへんやと。安倍さんにしろですね、下村大臣にしろ。まあ下村大臣はこの前にも政治献金問題とかでもね、いろんなのがあるんですけども、そういう責任取らなあきませんよと。これの見直して白紙に戻したからやったみたいなね。そんな話では全然ないですよと。舛添さんも朝礼誤解だと。昨日言ったこととと今日言ったことが違うっていうのはどういうことやと、批判してましたけども、これ全然ダメですよと。支持率回復のためにね、もう、なんていうんですかね、こう、もう急いでやったっていうところはあると思うんですけども、それがもう全然ね、あかんでと。で、安倍の責任もありますよね。これ下村大臣の、責任も大きいですし、これでも見直し、白紙にする言うて、その中身も大問題で、これ昨日の共同通信に出てたのが、2520億、まあ、これもうとんでもないんですけども、見直してもですね、1800億程度になるということが報道されてるんですよね、共同通信ね。だから元は1600億ぐらいだったね、1650億ですかね。だから、あんま変わってないやんと。増えてるやんと。1800億と、そういうことから言ってもですね、もうこれは論外だなと。とんでもないなと、思いますね。まあだから本当、これ責任取らなあきませんよと、もういかにもね、安保法案が通ったからですね、それを挽回するために、この国立、新国立競技場を使ってですね、安倍さんようやったっていう風にしか見えないと。まあ、これもみんなわかってると思うんでね。それからやっぱりね、こんな許して飽きませんよと。僕は思いますね。まあ、あと、その気になったのが、その、栃木県の、小学校のいじめの問題でね、 これママ友2人がですね連続自殺っていうね、これあの何のことかっていうと、だから佐野市の小学校ですね、栃木県の、まあ、そこでいじめがあったんですけども、まあ、その小学校の子供のママさんがですね自殺したと。でその、ママの友達、ママ友もですね、今度はその亡くなったねお母さんの子供も守りますよと言ってたんですけども、それもですね、その友達も亡くなったんですよ。なぜ亡くなったかというと、LINE で、保護者、他のお母さんたちにすごい責められたり陰口叩かれたりして、それでですね、その二人とも自殺に追い込まれてしまったと。これとんでもないなと。いじめた方のお母さんっていうのはですね、まあこれもネットではもうなんか名前とかも出てるんですけども、まあ本当にひどいなと。いじめた、お母さんとかその仲間たちがですね、まあ LINE で、陰口叩いたり攻撃してたりっていうのは、これ学校側もですね、この確認してるんですよね。だからその佐野市の小学校、どこ小学校とかまでは言いませんけども、これがですね、なんか読売新聞にちょこっと載っただけで、葬り去られようとしてたと。まあ、それがですね、テレビにも報道されて、だんだん今大きくなってきてると。炎上しかかってるっていうね。まあ、またこのいじめた方のお母さんもね、いじめっ子のお母さんもですね、なんか Facebook とかやってたみたいで、なんか結構なんか先生とかね、なんかそんなやってるみたいなんです。もうこれね、まあ、とんでもないなと。とにかく説明責任がいりますよね。この佐野市の教育委員会、小学校ね。これ本当なんか連続自殺って本当いじめられた子供のお母さんの方がですね、自殺せなあかんと。それも二人もね。ほら、許されへんやろとどう考えてもと。いじめた方のお母さんはですね、高笑いしてんのかと、亡くなってね。まあそれはどうかわかりませんけど、これ何のお咎めもなしなのかっていうのがですね、まあ僕はちょっと、納得いかないというか、多くの人が今この問題を知った方は全然納得してないと、ということで、これは栃木県のね佐野市の、教育委員会、並びに小学校はですね、やっぱりちゃんともうここで終わらしちゃダメですよと、ちゃんと説明責任があるでしょうと思いますね。まあ、これテレビでもやったんで、やっぱり同じように腹立ってる人がね、たくさんいてるんでね。これはもう、なんか責任取らさなあかんでしょと、誰か。いじめっ子のお母さんね、とかね、その教育委員会、小学校の先生、校長先生とかね、誰も責任取らへんで終わらしていいのかと。やっぱこう、子供のいじめの問題っていうのはね、深刻ですからね。まあ、それに加えて、保護者までがですね、自殺に追い込まれると、いじめられたのにね。だったらもう子供を安心して学校に行かせられませんよね、これからね。もしいじめがあってですね、学校助けてくれるのかと思ったら助けてくれないと。それどころか、LINE でですね、保護者同士で悪口言われて、陰口叩かれると。それでもいても立ってもいたたまれなくなって、もう自殺に追い込まれてしまうってね、そんなアホな話があるかいと、僕は思いますね。まあということですね、これはちょっとね問題やなと思ったんで話しましたと。まあまあ本当まだちょっと試行錯誤がね続くと思うんですけど、あのソフトのね録音ソフトの、まあ、ただ、何回かやったらうまいこといくと思うんで、まあ、もうちょっと温かい目で見ていただきたいなと。ほんで、また今日はツイキャスでまた晩やると思うんですけど、怪談特集ということで、怖い話も、やるかもしれませんので、またよろしくと。どんな怖い話やねんと。まあ、ということで、今日はありがとうございますと。ということで、さようなら。バイバーイ。